今日のメッセージに移ります。出エジプト記の1章、
出エジプトの
1章の、そうですね、とりあえず8節から14節まで読みましょうか。出エジプトの1章8節から14節まで、
旧約聖書の96、旧約の96です。でエミさんは何ページ？
エミさん、ちょっと待ってあ、その聖書ね、今ないんですよ。僕の聖書はエミさんとは違う。あ、じゃあですね、日本語読みますので、はい、聞いてください。
じゃあメッセンジャーを見てください。
はい。さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にロームの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし、苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。とりあえずここまでです。今日はですね、まず午前中は新さんと河合さんとともに入国管理の横浜の方に行ってきました。彼らにまず1ヶ月の更新の申請をするためなんですけれども、彼らから受けた印象としては、彼らはとても恐れおののいていました。ああいう事件が起こってしまったので、入国管理の方で我々をどう対処してよいのかということが、分からないからです。彼らも、結局は一労働者であり、そして、国の上から立てられた役割を忠実に果たしているだけに過ぎません。その結果、まあ、彼らにとって今回不都合なことが起きたわけです。人を過酷にして、過酷にして、そして苦しめて、そういうふうになれば人がどんなに嫌な思いするか、どんな惨めになるというか、また最終的にどうなっていくのかというのは、本当は人間の心には備わっているはずなんですよ。わかるはずです。しかし、彼らは今回のことが起きたので、とても恐れていました。私たちを恐れていました。私たちは、ある時期、創世記の初めの方でエジプトのファラオが恐れるように、またエジプトのファラオがアブラハムのとその妻サラを恐れるように、またアビメレクという王様が、恐れるように、私たちを恐れ、私たちに対する恐れと神様に対する恐れを起こしてくださいというふうに毎日祈っていたことがありました。そのことが実現しているのを、私たちは見ました。確かに彼らは恐れをおののいております。私たちに対して、こんな弱っちい、何の後ろ盾もなく貧しい私たちを彼らは恐れています。とても私たちにとっては嫌なことがだったんですけれども、しかし彼らの上にはそのようなことが起こりました。そこで思ったのが、神様はそうやって虐げられている者たち、苦しめられている者たちを決してお忘れにはならないお方だなということです。それから私は今日午後、途中水野さんたちとも会ったんですけど、ハローワークの方に行ってきました。会社の方でやっと書類が、その提出できる書類が出てきたので、まあ、やっと申請することができたわけなんですけれども、ハローワークという場所は、 まあその、まあ、皆さんご存知と思うんですけれども、私のように職を失った人たちが大勢集っていました。僕が行った時は31人待ちとかいうことで、これ31人待ち、そう、券みたいなのを取ってみたら、残りの人数31って書いてあって、って思って、これも1時間以上待たされるなと思って、結局、教会に引き返して、まあ、いろんなことができたんですけれども、とにかくそれだけ、人は、職がないようです。逆に職がある人でも、とても過酷な労働、もう疲れ果ててしまって何も考えられない、そのような状況になってしまいます。職を失った人たち、ない人たちはない人たちで、またとても心配な顔をしています。今日行ったところ本当に人は大勢いたんですけれども、もう沈黙してて、で役所の人たちが、まあ、あれこれ動いてて、まあ、ちなみに僕の後ろに座ってた人はもうずっとこんな風にうなだれていました。もう老若男女、いろんな人たちがあの場所にいます。そのようにして、今とにかくこの国では働く人はもうこのエジプトの今読んだ箇所のように過酷な労働で、気が失せてしまって、そしてかといって働く口を見つける人はそれだけたくさんいるのに働くことができない、そのような、今時代に入ってきております。そのこの国をそのようにして支配しているその元がいるんです。空中の権力です。暗闇の力、暗闇の圧政から皆さん救い出されたと、コロサイ書で、先々週かな、最後の祈りの時に読みましたね。とにかくそうやって暗闇の圧政の支配下にこの世は今置かれている状況です。その暗闇の圧政の、その考え方が今読んだところに書いてあります。10節、さあ彼らを賢く取り扱おう、彼らが多くなりいざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから、そこで彼らを苦役で苦しめるために彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。私たちを苦役で忙しくさせて、もう何も考えられないように、そういう状況にする追い込むというのがその暗闇の力であり、エジプトの長の考えたことであり、そしてこの世の支配者が考えることです。私たちをとにかく忙しくさせて、疲れさせて、消耗させて、そして搾取しまくって、そうして絶望へと追い込むっていうのが、そのようなエジプトの今支配が世の中ではびこっています。ますますこれからこれは、強くなっていくものと思います。しかし神の民に対して何が備えられているでしょうか。12節で読んだんですけれども、苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がった。私たちも苦しめられても苦しめられてもますます増え広がることができるんです。このエジプトの民、エジプトに捕らえられているイスラエルの民は苦しめられて苦しめられているんですけど、でもそれでも増えて広がっていっています。今この日本は、どういう状況でしょうか。苦しめられて苦しめられているのに少子化、子供を産まない、結婚もできない、そういう空気になっていますけれども、神様を信じる者たちはちゃんとこのようにして増やしてくださるようにしてくださいます。それはもう御言葉のいろんなところに書いてある約束の通りですね。決してこれは、慰め、根拠のない慰めではありません。御言葉という根拠のに立った、真理を今語っています。そうすると人々は、そのエジプト人はどうするか、ますますイスラエル人を恐れるんですよ。それでもっともっと過酷な労働を課そうと します、しまいにはそのイスラエル人のウイゴを殺せ、男の子、ウイゴじゃないですね、男の子が生まれたら殺せっていうふうに、そういう命令が出されるんですけれども、し かしその下にいる助産婦たち、その女性たちは神様を恐れる者たちだったので、それをやりませんでした。そうしたのでその助産婦たちは神様に祝福されました。ですから神の民をそのようにして守る者たちは祝福を受けるんです。ですから私たちを守る者たちはこの国に恐れ起こされるように祈るべきですし、守る立場にいる人たち、あるいはその上の権威に対して私たちは祈るべきです。私たちの戦いは、力によっての肉弾戦ではありません。霊的なものです。この世の暗闇の支配者たちに対して、天にいる諸々の霊に対して、そのような時代の空気を支配しているものに対して、それが私たちの戦うべき相手です。私たちをこんな風にしたあの上の奴らが憎い、そういう風に私たち目に見える人物を憎みやすい傾向にあるんですけれども、しかし本当に私たちが戦うべき相手は目に見える人ではありません。その上で支配している者たちに対してです。どのようにして戦うか、それはエペソ書の5章に書いてある、6章でしたね。その霊的な武具を取って、そして祈りでもって戦うべきです。それと同時に私たちになすべきことを、具体的に助けるべき人がいたら具体的な助けをしてあげる、また日々与えられている仕事があればそれをこなしていく、そのような人たちを神様は守ってくださいます。そして最終的にそのエジプトから引き出してくださる方がいます。出エジプト記ではモーセという人物でした。モーセは引き出すというエジプト語です。水から引き上げる、だからモーセという名前がついたんですけれども、私たちを、この世の暗闇の圧政から引き出してくださるお方がイエス様ですね。それが私たちの主イエス様です。イエス様は私たちをこの世という滅びから救い出し、そして天の愛する御子のご支配のうちに移してくださいました。ですから私たちはこの世にいる限りではそのお方を信頼し、より頼み、そうして歩んでいくべきです。詩編の37編を、読みます。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。アメン。では一言お祈りします。主よ、私たちは世にあっては困難があります。しかしイエス様、あなたは世に勝った主であります。あなたは暗闇の圧政から私たちを贖い出し、引き上げ、愛する御子のご支配の中へと移してくださいました。感謝いたします。私たちがあなたを信頼して日々歩むことができますように、この世の圧政に目を留めてそれに右往左往するのではなく、愛する御子のご支配として私たちが見ることができるように、私たちの霊的な目をますます開いてください。目の前には、大勢の敵が取り囲んでいるかのように見える状況にあっても、それでも私たちの周りには御使いが陣を張って私たちを守る、その御言葉を盾に日々歩むことができますように、どうかこの暗闇の世において大きく強く歩んでいくことができますように、私たちにそのヨシアのような信仰を与えてください。この祈りを私たちの主であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。